コロナウイルスの感染が今も続いています。これからの見通しについて多くの方たちがいろいろなことを言っています。2022年までフィジカルディスタンスを保たなければならないだろうという専門家もいます。私たちはあの第二次世界大戦後に戦前と戦後という言い方を使い始めました。私たちはこのコロナが過ぎ去った後に今の時を思い起こしながら、きっとコロナ前とコロナ以前とコロナ後、コロナの後という言葉をきっとこれから使うことになるのではないかと思います。そのような意味で、私たちはこれからコロナ後という新しい世界に向かうべく、これまでのことを一度リセットする必要があるのではないかと思うのです。このコロナを通して、もし私たちが人間にとって本当に大切なものは何なのかということを考え始めているのであるならば、この経験は私たちのコロナ後の人生にとりまして大きな収穫となると信じます。そしてその答えがこの聖書にはすでに古の昔から記されています。今日は日英ともに同じ聖書箇所からこのメッセージをしようということで、エマオの途上の出来事についてお話をします。このメッセージは私が年末に持たれたイクイッパーカンファレンスでテーマの聖句にしたところで、1月の礼拝でもそのことをお話ししましたが、あの時の話は今でこそもう一度私たち一同が心に刻むべきことだと示されておりますので、もう一度今朝そのことを確認したいと願っています。時は2000年前、イエス・キリストが十字架に貼り付けにされ、墓に葬られた直後のことでした。ルカの24章13節から16節。この日、二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし彼らの目が遮られて、イエスを認めることができなかった。弟子たちはエマオへの道すがら、彼らと共に歩き出した復活のイエスにエルサレムで起こったことを語ります。どんなに彼らがイエスに期待していたかということ、しかしそのイエス様が十字架の上で処刑されてしまった、彼らは涙ながらに彼らのその失望を当の本人に向かって語ったのであります。彼らはイエスと過ごした日々に、自分の将来の希望を見出していたことでしょう。しかしそれらが一瞬にして失われてしまいました。これからという時です。彼らは肩を落としつつその道のりを歩んでいたことでしょう。彼らの姿に私たちの今の姿が重ならないでしょうか。あのことこのこと、私たちはいろいろな計画を立てました。しかし私たちもそれらのものが瞬く間に失われてしまいました。さらにはこの先の見通しも今全くつかないでいるのであります。彼らは、私は殺されるが三日目によみがえると、あらかじめかねてから言われていた生前のイエス様の言葉を知っていたことでありましょう。しかしこの時の彼らの不信仰は、彼らの信仰を全く覆い尽くしていたのではないかと思われます。 この一月の間に起きたことを思いますときに、彼らの姿はまさしく私たちの姿。私たちも今、エマオの途上を歩いてます。イエス様は希望を失い、肩を落とす彼らと共に歩き、彼らにこう語りかけます。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのか？こう言ってモーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。イエス様は彼らに聖書全体に書かれていることはすなわちそれは私のことなのだよと語りかけ、それを彼らに解き明かしたというのです。言うまでもなく、今から2000年前にイエス様の生涯を記録した新約聖書はその時点ではまだ彼らの手元にはありません。まだ書かれておりませんから。ですからここで聖書と呼ばれているものはこの私たちの手元にあります旧約聖書のことを指します。しかしながらこの旧約聖書の中には一度もイエス・キリストという名前は出てこないのです。しかしイエス様が言われた通り、実はこのお方は別の呼び名でその初めから創世記から何度も聖書に記録されておりました。そう、彼らはこのイエスを子羊と呼んだのです。紀元前2200年、モリアの山でアブラムがイサクを犠牲として捧げたとき、今から遡ること約4200年前、ユダヤ民族の祖、アブラハムはモリアの山に一人子イサクを反祭の捧げ物とすべく向かいました。神から示されたことです。その道中、イサクは父アブラムに尋ねました。父よ、火と焚き木とはありますが、反祭の子羊はどこにありますか？神はこのイサクの問いに答え、やぶに角を引っ掛けて動けなくなっている羊をイサクに代わる犠牲としてアブラムにお与えになりました。以後、このイサクの我々の罪の身代わりとなる犯罪はどこにいるのかという問いかけは続くこの旧約聖書全体のテーマとなりました。紀元前1500年頃、イスラエルの民が出エジプトするその晩、カモイに塗られた子羊の血。このアブラムとイサクの時から約700年後、アブラムを祖先とするイスラエルの民はエジプトの奴隷となり、その奴隷解放のためにエジプトのウィゴが殺されました。しかし、神は一家族に一頭、傷のないオスの子羊をほふり、その子羊の血をその人が住む家の入り口の二つの柱とカモイにそれを塗るのであるならば、それが目印となってその家におけるウィーゴの死は過ぎ越される、免れると言われた。彼らが神様の罰を免れるためには傷なき羊の血が流された、すなわち命が必要とされたのです。紀元前750年頃、預言者イザヤ53章の預言、さらに出エジプトの出来事から約750年後、イエスキリスト誕生の750年前、イザヤという預言者が驚くべき預言を書き残しました。イザヤ53章。彼は虐げられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場で引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。イザヤはほふり場に連れて行かれる子羊を描き、イザヤはその羊を彼と呼びました。紀元30年頃、 バプテスマのヨハネの証言。このイザヤの予言から780年が経ちました。今から約1990年前、イエスよりも少し早めに出たバプテスマのヨハネは荒野で民に悔い改めを叫び、その彼らもとに続々とやってくるその群衆の中にある人を見つけ、そのある人すなわち彼を指さしてこう言います。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。この瞬間、約4200年前にイサクが言った半歳の子羊はどこにいますかというあの問いかけ、約3500年前ウイゴの命が救われるためにエジプトの町の柱に塗られた子羊の血、約2750年前イザヤが叫んだ彼という子羊が誰なのかが明らかになりました。そう、その子羊、その彼とはまさしくホフリバ、すなわちゴルゴダの丘に連れて行かれ、十字架に貼り付けにされた神の子羊イエス・キリスト、その人であったのです。さらにこの子羊という言葉、ここでは終わりません。これから来る未来、未だ起こらぬこと、ヨハネの黙示録、聖書全巻の中に、全巻の中において、この中で一番子羊という言葉が出てくる聖書箇所をご存知ですか？それは聖書の一番最後に記されているヨハネの黙示録です。そこには子羊という言葉がなんと29回も書かれている。この数は尋常ではない。この数は聖書の中でダントツです。ここまで、今から4000年前とか2000年前に起きた過去の出来事について話してきましたが、聖書の一番最後のヨハネの黙示録は、まだ起きていないこれからの私たちの未来について予言している書物なのです。そのヨハネの黙示録の一番最後の22章、すなわちこの分厚い聖書の一番最後のページには、やがて私たちが行こう神の国について、こう書き記しています。天の国を流れる川は、子羊の溝から流れ、その子羊を人々は礼拝し、その顔を仰ぎ見てるというのです。説明するまでもなく、この天における子羊とは、これまでお話してきました。アブラム、モーセ、イザヤ、バプテスマのヨハネが指し示したイエス・キリストのことであり、このことは、これから起こることなのです。エマオの途上で、イエス様が聖書全体の中に記されているご自身について、二人の弟子に何をどのように解き明かされたのかを私たちには知り得ません。しかし彼らは後にイエス様が自分たちの傍らを歩いてくださったことを思い起こし、こう言ったのです。彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心が、うちに、燃えたではないか。なぜイエスを失い、希望を失ったこの二人にイエス様は、モーセやすべての預言者から初めて聖書全体にわたり、ご自身について記してあることども解き明かされたのか。私は、初めから、終わりに至るまで、あなたと、共にいるのだということをイエス様は彼らに伝えたのです。そのことは、すべてのことは神の御手の中にあるというメッセージなのです。そして彼らがそのことを聞いたとき、彼らの心は燃えたのです。この二人はイエス様と道すがら歩いていた当初、彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったと聖書は記しています。彼らの視力はイエスを認めることができず、 その自らの視力により彼らは希望を見出すことができませんでした。しかし、イエスの語られた言葉は彼らの心を捉えて、彼らはそこに希望を見出し、心が燃えたのです。主にある兄弟姉妹、私たちの心が今置かれているこの状況で、心が燃えるということは普通では、常識では考えられません。しかし聖書が解き明かされるとき、すなわち神の手の内を私たちが垣間見るとき、私たちの心はこのような中におっても燃えてくるのです。イエス様は言われた。キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのかと。イエス様は必ずこれらの苦難を受けることを知っていました。そしてそれと同時にその苦難を受け、それを通過した後に必ず神の栄光に入ることも確信していたのです。なぜ？これらのことは全て神の御手の中にあることをイエス様は知っていたからです。主にある皆さん、現状は未だ厳しく、私たちは不安に駆られる時があります。しかし私たちはこれらのこともすべて神の御手の中にあるということを今朝確認しようではありませんか。そして主の御言葉こそがエマオの途上を歩く私たちにとりまして唯一の我らの拠り所だということを知りましょう。そして今日お話ししましたことは、コロナに対する一時的な緊急対処法ではないということを知りましょう。このことこそがコロナ以前から神が私たちに知ってほしいと願われていることであり、このことこそがコロナの後の世界に私たちが生きる土台、すなわち私たちの拠り所となるべきことなのです。お祈りしましょう。愛する天皇と様、この朝もあなたが私たち一人一人の心に語りかけてくださっておりますことを心から感謝いたします。思い描いていたものが打ち砕かれて、肩を落として歩いていた二人の弟子にあなたが現れ、彼らと共に歩き、そして聖書の中に書かれていることはすべて私のことを書いているのだと、彼らにその聖書を解き明かされたということを私たちはこの朝見てまいりました。そしてそのことを聞いた彼らは、後になってそのことを思い出したときにその心が燃えたと聖書は記録しています。彼らはどういうわけかイエス様が共に歩いているのに彼らの目を塞がれてイエス様を見ることができませんでした。しかし彼らがイエス様の御言葉を聞いたときに彼らの心は燃やされ、そしてそれがイエスであるということがさらに深く彼らの前に明らかにされていきました。神様、今私たちが通っておりますこの全世界の人が受けておりますこの大きな大きな試み、このことを過ぎ去った後に人はその後の時代をコロナウイルスの後の時代と呼ぶことになるでしょう。それほどまでにこの出来事は 我々人類にとって大きな試みとして私たちの前に立ちはだかっております。しかしそのような大きな試みの中で、もしあなたを深く知ることができるのであるならば、もしもう一度あなたに立ち返ることができるのであるならば、もしあなたの御言葉こそが、天地は滅びても、とこしえに残る唯一のものであるのだということを私たちが肝に銘じることができるのであるならば、私たちはなんと大きな収穫をこのところから得ていることになりますでしょうか。そしてそれこそが、コロナの地の後に生きる私たちの心の礎となるということ、私たちの拠り所となるということ、この朝も私たちに教えていてくださっていることを心から感謝いたします。目に見えるものにではなく、見えないものを見るかのようにして生きていき、そして、あなたのその御言葉に従い、生きていく生涯を、どうぞこれから、我らを暮らせていただくことができますように。見えるものはすべて過ぎ去ります。目に見えるものは私たちの誠に希望にならないということ、私たちが心に刻んで、主の御言葉だけを聞いて、歩む人生を送らせてください。どうぞ主の聖霊様の豊かな語りかけが、今日このメッセージを聞いてくださっているお一人お一人の上に行き届きますようにお祈りいたします。そしてこの一週間も、主よ、あなたは私たちを見守り、私たちに大切なことを教え示してくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。